群馬県議会だより第107号です。令和8年1月1日発行。発行群馬県議会。編集県議会図書広報委員会。郵便番号 371-8570 前橋市大手町 1-1-1。 電話 027-226-4131 政策広報課。目次1. 明けましておめでとうございます。一面。2. 新年のご挨拶。3. 質疑及び一般質問。二面。4. 第3回前期定例会。決算審査のあらまし。3面。5. 第3回後期定例会のあらまし。6. 若者の政治への関心を高める取り組み。ガチ高校生×県議会議員、政治を知らなきゃ損をするを開催。7. 大学生が県議に直撃インタビュー、若者の主権者意識を高める取り組みを実施。4面。8. ニュース、全国都道府県議会議長会表彰状の伝達。9. FM 群馬新春特別番組議長、副議長に聞く。10. 令和8年第1回定例会のご案内。11. 議会図書室について。12. 公職選挙法による議員の年賀状自粛について。13. 弔電を自粛する申し合わせについて。目次終わり。明けましておめでとうございます。一面。本年も県民の皆様のために頑張ります。新年のご挨拶。群馬県議会議長、石田康信。明けましておめでとうございます。令和8年の新春を迎えるにあたり、群馬県議会を代表して、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。昨年は我が国において初めて女性の内閣総理大臣が誕生するという歴史的な節目の年となりました。地方議会においても多様な視点を政策に反映させることが求められており、群馬県議会としてもこうした時代の変化に的確に対応し、地域課題の解決と持続可能な社会の構築に取り組んでまいります。県内では人口減少や少子高齢化に加え、物価高騰による生活や事業活動への影響が続いており、地域経済の停滞が懸念されます。県議会といたしましては、山本知事と協力し合いながら、エネルギーコストの負担軽減や、中小企業支援など、物価高対策を着実に講じることで、県民の暮らしの安定と幸福度の向上を図ってまいる所存です。各議員が、それぞれの地域において、県民の皆様の声をしっかりと受け止めて、県政に届けるよう、最善を尽くしてまいりますので、お力添えをお願いいたします。また、本県が誇る温泉文化の継承発展にも力を注いでいきます。ユネスコ無形文化遺産への登録に向けて、山本知事のリーダーシップのもと、着実に歩みを進めており、県議会としても一致協力して、温泉文化の魅力を世界に発信できるよう後押ししてまいります。さらに県議会では、開かれた議会の実現に向け、ICT の活用や、情報発信の充実を図り、若い世代との対話を通じて、政治への関心を高める取り組みを積極的に進めています。議長就任後には、群馬県ゆかりの著名な方々との対談、時代へつなぐメッセージを開始いたしました。この対談における各種からのエールやメッセージが、時代を担う若い世代の社会や政治への関心を高める一助となれば大変嬉しく思います。新たな年を迎え、本年が皆様にとりまして健やかで幸多き一年となりますよう、心から祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。第3回後期定例会、質疑及び一般質問、2面。令和7年11月27日、28日、12月2日に開催された質疑及び一般質問では、次の議員が質問を行いました。各議員の質疑の中から一問をピックアップし、 その用紙を掲載します。11月27日木曜日、川野部達也、自由民主党オーラ軍、ランサムウェア中一によるサイバー攻撃について。中一、ランサムウェア、コンピューターに感染しデータを使えなくさせ、その復元の対価を要求するコンピューターウイルス、中央あり。質問。ランサムウェアによる攻撃の脅威に対し、群馬県庁において県民の情報を守る上でどのような対策を講じているか。回答。デジタルトランスフォーメーション推進官。群馬県では国のガイドラインに基づき、群馬県情報セキュリティポリシーを策定し、ガイドラインの改定に合わせて随時見直してきた。本ポリシーに基づき、物理的、技術的、人的の3つの観点からセキュリティ対策を実施している。県民の財産とプライバシーを保護し、安定した行政運営を確保するため、今後も情報セキュリティ対策と体制の強化、職員の意識向上に取り組んでいきたい。金子渡る、鶴舞、渋川市。上毛カルタの普及について。質問。やるぞ、バズるぞ、上毛カルタプロジェクトの実施状況と、来年度の方向性について伺いたい。回答、知事。プロジェクトのメイン事業として、100万円分の夢を叶えますプロジェクトを始める。県大会優勝チームがみんなの夢を叶え、学校でヒーローになれば、子供が上毛カルタを始めるきっかけになるのではないかと期待している。県大会を盛り上げ、子供たちの挑戦する心を育みたい。来年度もできることはすべてやり、群馬の宝を次代へ引き継ぐため、皆さんと力を合わせ取り組んでいきたい。大林優子、自由民主党北群馬郡。介護・福祉現場を取り巻く状況と県の支援について。質問。介護・福祉の状況を知事としてどのように捉えているのか、県としてどのような対応を考え国に対して働きかけていくのか伺いたい。回答。知事。介護・福祉の現場を取り巻く環境は非常に厳しい状況だと認識している。10月に現場の深刻な状況と支援に関する要望を直接お伺いした。県としては国の総合経済対策を最大限に活用し、質の高いサービスが安定的に提供されるようしっかりと準備を進めていく。今後も引き続き現場で働く皆さんの声に耳を傾けながら、必要ならば厚生労働大臣を何度も訪問し、国に必要な対応を求めてまいりたい。松本隆、自由民主党、館林市。館林大島工業団地造成について。質問。地域の街づくりに大きな影響を与える工業団地の分譲について、公平性を担保しつつ、どのように地元市町村の意向を取り入れるか。回答。企業管理者。分譲企業の選定は公募によるが、地域社会への貢献や地域経済への波及効果を選考の重要な観点とし、地元市町村の職員にも選定委員に加わっていただくことで、地域の街づくりに配慮している。企業局としては、企業の設備投資意欲を逃さぬよう、また、地域の魅力ある街づくりに貢献できるよう、館林市と協力しながら、館林大島工業団地の早期造成、早期分譲に向けて全力で取り組んでいきたい。11月28日金曜日、秋山健太郎、自由民主党、太田市。太田市中心市街地の渋滞対策について。質問。令和7年4月に実施した太田市街地渋滞対策実証実験の結果と今後の対応について伺いたい。回答。県土整備部長。実証実験により、リアルタイムな渋滞情報を提供することで、周辺道路網への交通分散が促され、渋滞緩和に効果があることが確認できた。今後の本格的な運用においては、交通管理者と連携し、信号制御や迂回誘導など、多角的な対策を講じられるよう検討し、引き続き、 局所的な渋滞が発生している箇所における対策を行うなど、道路交通の適正化を図ってまいりたい。本郷隆明、リベラル群馬前橋市。通も群馬で学んだ成果の将来的な地域展開について。質問。通も群馬の将来の産業振興における人材育成の位置づけと、県全体の発展に向けた展望を伺いたい。回答、知事。通も群馬は、中高生が世界標準の知識と技術を身につけ、将来のデジタルクリエイティブ産業を支える人材を育成する拠点である。県内どこでも最先端の学びに無料でアクセスできる環境整備を進め、つくるんサテライトや通もボックスなど地域展開も推進する。若者や女性に魅力的な就業機会を生み出す新産業の創出に、今後もしっかり取り組んでいきたい。今井俊也、自由民主党、太田市。自営業の事業主へのセーフティーネットの充実について。質問。農業を含む自営業の事業主のセーフティーネットを従来の制度よりも充実させることについて、知事の所見を伺いたい。回答。知事。自営業を営む方のセーフティーネットの充実には、大いに共感する。国でも徐々に制度の充実を図っているが、十分ではない。全国一律に充実が図られるべきであり、今後は群馬県からの提言として、様々な形で国に対し働きかけていきたい。予期せぬ病気や怪我で仕事が続けられなくなった方や、そのご家族で生活についてお困りのことがあれば、無理せずお住まいの福祉の窓口にご相談いただきたい。亀山隆、自由民主党、桐生市。渡良瀬幹線道路の進捗状況について。質問。渡良瀬幹線道路、新里笠掛港区の進捗状況について伺いたい。回答、県土整備部長。現在、道路や跨線橋の設計などを進めている。最大の課題は、上毛電鉄89号踏切の取り扱いで、跨線橋設置時は、踏切除却に努めるべきとされているが、地元は存続を求めているため、跨線橋整備と既存踏切の存続を両立させるべく、関係機関との協議に時間を要している。引き続き協議を重ね、設計をまとめた上で、今年度中に地元説明会を開催し、来年度には都市計画決定の手続きに着手したいと考えている。12月2日火曜日、須藤和臣、自由民主党、館林市。館林市内の廃棄物不適正処理事案について、質問、本事案において、改善命令の履行期限内に改善されない場合の措置命令や行政代執行について、知事の考えを伺いたい。回答、知事。こういった不適正処理事案には、法令に基づき厳正に対処することが、県民の安全安心を守るために何よりも大事だと考える。改善命令に対して命令違反があれば、告発を検討することになる。措置命令、行政代執行については、県民の生命、財産への影響等を考慮し、速やかにその実施を判断する。今後も地元市町村や関係機関と連携しながら、法令に基づき厳正に対処してまいりたい。水野俊夫、公明党、前橋市。ナショナルサイクルルートについて。質問。利根川自転車道を核としたナショナルサイクルルート指定に、赤城山周辺のサイクリングルートとの連携が考えられるが、いかがか。回答。県土整備部長。群馬県では赤城山一周ルートを国のモデルルートに登録できないか、沿線自治体と調整を始めたところである。今後も沿線自治体に加え、観光協会や自転車関連企業などの民間団体とも協力しながら、安全で快適な走行環境の整備や、観光資源との連携強化、情報発信の充実に努め、利根川自転車道を核としたナショナルサイクルルート指定に向けた取り組みを着実に進めてまいりたい。伊田泉、自由民主党、沢郡。首やかつやカミキリによる被害状況と対策について。 質問。クビアカツヤカミキリによる桜の被害が進行しているが、県内の被害状況と対策について伺いたい。回答。環境森林部長。今年度の被害本数は、前年度比 33% 増の 13,927 本で、うち約 85% が桜である。被害発生地域は27市町村となった。これまで市町村が行う薬剤注入への補助や、群馬クビアカネットの運用などの対策を行ってきた。守るべき桜は、しっかり防除しつつ、今後は伐倒についても検討を進めたい。貴重な桜を未来に残せるよう、市町村と連携して被害対策にしっかりと取り組んでまいりたい。星野博、自由民主党、利根郡。温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録について、質問。温泉文化が国内候補に決定した。これまでの取り組みを振り返り、温泉文化にかけてきた知事の思いと、これからの考えを伺いたい。回答、知事。この群馬初の取り組みは、極めて困難な挑戦と言われてきた。国の文化審議会に、温泉文化の文化的価値を認めていただいた。今後は、3月末までに政府からユネスコに提案書が提出され、登録の審査が始まる。一日も早く、登録審査が行われるよう、政府に協力したい。温泉王国である群馬県が、日本の温泉文化の中心地、まさに聖地になるよう、温泉文化の価値や魅力を世界に向けて発信していきたい。第3回前期定例会、決算審査のあらまし、3面。10月10日以降の前期定例会についてお知らせします。決算特別委員会、10月9日設置。では、10月15日、16日に、分科会ごとに現地調査や審査が行われました。また、10月23日には各分科会主査から報告を受けた後、総括質疑を行いました。10月28日の本会議では、決算特別委員会の審査結果について委員長から報告が行われた後、討論と採決が行われ、決算に関する6議案はすべて可決認定されました。第3回後期定例会のあらまし。令和7年第3回後期定例会は、11月21日から12月12日までの22日間にわたって開催されました。議案。11月21日には、知事から人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増額や、市街地への熊出没抑制のための緊急措置として、河川伐木による緩衝帯の整備にかかる経費等、68億8854万円を増額する一般会計補正予算案など27議案が提出されました。11月28日には人事案件1議案が提出され、12月12日には物価高騰対策として LP ガス利用者の負担軽減や医療、介護、福祉施設などへの支援にかかる経費等388億2707万円を増額する一般会計補正予算案及び人事案件2議案の計3議案が提出されました。議会からは委員会提出議案として条例案1議案、意見書案2議案の計3議案が発議されました。質疑及び一般質問。12人の議員による質疑及び一般質問が行われ、県政全般について活発な議論が交わされました。2面参照。常任委員会特別委員会。各常任委員会各特別委員会が開催され、付託議案や所管する事項などについて審査を行いました。議決。議決は11月28日及び12月12日に行われました。知事から提出された議案はすべて可決同意されました。議会から発議された議案はいずれも可決されました。また、21件の請願が採択されました。可決された主な議案。令和7年度群馬県一般会計補正予算第5号第6号。県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例。 群馬県政治資金規正法関係手数料条例の一部を改正する条例。可決された意見書。地域における訪問介護サービスの維持・確保を求める意見書。永住油に対する燃料油価格定額引き下げ措置の継続を求める意見書。若者の政治への関心を高める取り組み。ガチ高校生×県議会議員。政治を知らなきゃ損をする。を開催。中。GACHI ガチ。群馬県議会アクティブシチズンシップハイスクールの略。中終わり。群馬県議会では、若者の政治への関心を高めるため、議員が高等学校等を訪問し、生徒と意見交換する事業を平成29年度から実施しています。議員が政治や選挙の仕組みについて、丸抜クイズを交えて分かりやすく解説した後、生徒からの様々な質問に答えます。県内すべての高等学校及び高等部のある特別支援学校を対象に募集をしており、今年度は14校から申し込みをいただきました。11月4日からスタートし、2月上旬にかけて順次実施していきます。県立白金特別支援学校、参加議員、安倍智代議員、牛木正議員。主なやりとり。生徒、県民の皆さんからどんなことをお願いされますか？議員、道路の補修や道路にはみ出した木の処理など、道路の安全に関係するお願いが多いです。生徒、議員になってから失敗したことはありますか？議員、日々小さな失敗はあります。しかし、その失敗を良い方向に直せば、それはもう失敗ではないと思います。生徒、どうすれば議員になれますか？議員、なぜ議員になりたいのか、みんなのために何をしたいのかを分かってもらうことです。選挙に立候補して、たくさん投票してもらい、当選すると議員になれます。25歳になれば、誰でも立候補できますので、もしもなりたいと思ったら、ぜひチャレンジしてほしいです。県立新田暁高等学校、参加議員、星野博議員、加賀谷藤子議員、森雅彦議員。主なやりとり。生徒、通学路のバスの本数を増やしてほしいです。議員、利用者が多ければ本数は増えますが、たとえ利用者が一人だとしても対応を考える必要があります。地元の県議会議員などと相談しながら、生徒の皆さんが通いやすい環境づくりにしっかりと取り組んでいきたいです。生徒、女性で初めての総理大臣が誕生しましたが、それについてどう思いますか？議員、女性の視点を生かすことは政治の場でとても大事だと思いますが、性別で評価されるのではなく、その人が実行している内容や能力で評価されると良いと思います。生徒、若者の投票率を上げるために、どのようなことをすれば良いですか？議員、例えば、選挙広報やSNS 等で公表している政策をご覧いただいてから投票に行っていただくなど、政治をもっと身近に感じてほしいです。ただし、SNS は誤情報も多いと言われているので、その情報が本当に正しいかよく調べてほしいと思います。生徒の感想、新田暁高等学校1年、田辺千世さん。政治について改めて考え思うことがあったので、これを活かし、18歳の選挙権を取得した際には、後悔のないように一票を投じたいと思いました。新田暁高等学校1年、藤掛亮さん。18歳になるまでに政治に関する記事を読むなど知識を増やし、選挙に行ってしっかりと自分の意思を伝えることが大切だと思いました。大学生が県議に直撃インタビュー。若者の主権者意識を高める取り組みを実施、4面。主権者教育を推進する群馬県大学コンソーシアムの学生チームが12月9日に県議会議員にインタビューを行いました。これは学生たちが自ら考えた企画で、グループごとに地域創生、地域福祉など4つのテーマを設定し、議員にインタビューを行い、その内容を学生の間で共有することで、同世代の若者たちの主権者意識を高めることを目的としています。地域創生グループの学生からの、群馬県が抱える最も重大な課題は何かという質問に対し、矢野英二議員は、 人口減少が一番の課題だと考える。また、前橋市や高崎市といった都市部と山間部との間で、教育環境や医療サービスなどの分野において格差が広がっていることも大きな課題だと考えていると真剣に答えていました。ニュース。全国都道府県議会議長会表彰状の伝達。12月12日に在職10年以上の議員に対して全国都道府県議会議長会表彰状の伝達が行われました。また議会から顕彰状が授与され、知事から感謝状が贈呈されました。受賞者、議員在職10年以上、伊藤清議員、大和勲議員、川野部達也議員、本郷隆明議員、井田康彦議員、香谷藤子議員。ぜひお聞きください。FM 群馬新春特別番組、議長、副議長に聞く。令和8年1月5日月曜日。午後6時45分から6時55分。石田康信議長と伊藤清副議長が新年の抱負や令和7年を振り返っての感想などについて語ります。ぜひお聞きください。令和8年第1回定例会のご案内。会期は2月16日から3月18日までの予定です。テレビやインターネットによる中継をしています。ぜひご覧ください。また、本会議委員会は、議事堂にお越しいただければ傍聴することができます。なお、2月16日の開会日は、10時30分から、群馬交響楽団の演奏が始まり、演奏終了後に、第1回定例会が開会します。群響の演奏を、傍聴手続きのみで無料で聞くことができますので、お気軽にお越しください。月日、2月16日、曜日、月曜日。議事予定、本会議、開会、提案説明。20日、金曜日、本会議、党、会、派、代表による質疑及び一般質問。24日、火曜日、26日、木曜日、27日、金曜日、本会議、質疑及び一般質問。3月3日、火曜日、常任委員会、7年度関係。3月6日金曜日、本会議、委員長報告、議決、7年度関係。10日火曜日、11日水曜日、常任委員会、8年度関係。13日金曜日、特別委員会、18日水曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。会期は予定ですので、変更される場合もあります。2月16日以外の開会は、おおむね午前10時からです。県議会中継、テレビ、群馬テレビ、午前10時から生中継、本会議、質疑及び一般質問をご覧いただけます。インターネット、県議会ホームページ、議会中継、生中継録画、本会議、全日程をご覧いただけます。議会図書室について、一般の方もご利用いただけます。利用時間、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休室しています。公職選挙法により、議員が選挙区内の人や団体に対し、年賀状等の挨拶状、党礼のための自筆によるものは除く、を出すことは禁止されています。県議会では、弔電を自粛する申し合わせを行っています。インフォメーション。県議会だより電子書籍版、カタログポケットは、スマートフォンやタブレット端末等でご覧になれます。音声読み上げ機能、10言語にも対応しています。県議会の最新情報は、公式 SNS、X、Facebook、Instagram でも発信しています。群馬県 YouTube 公式チャンネル、鶴の巣では、動画で県議会の活動を紹介しています。県議会だよりは年4回発行しています。次号は令和8年4月5日日曜日発行予定です。県議会だよりのご意見については政策広報課へお寄せください。電話 027-226-4131 ファックス 027-226-4131 21-221-8201、メール、giseiaku@perf.gunma.lg.jp。 視覚に障害のある人のために、群馬県議会だより展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、議会事務局政策広報課、電話 027-226-4131 までご連絡ください。以上で、群馬県議会だより第107号を終わります。